ラジオミクス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香が、ニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。幻冬写真書から発売中の私の著書、日本が売られるの中から、毎回テーマをピックアップして解説しています。本日取り上げるのは、前回に引き続き、今とっても気になるコロナ後の食の安全。本日もまたスペシャリストの方にお話を伺っていきます。今回お迎えするのは、長年食の安全について警鐘を鳴らしてこられた、食政策センタービジョン21の安田節子先生です。本日は安田節子先生の新刊、食卓の危機、遺伝子組み換え食品と農薬汚染という本の内容を中心に、今一体日本の食に何が起きているのか、私たちはどうやって食の安全を守るのかについて詳しく伺っていきたいと思います。安田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、この新しい本、食卓の危機、遺伝子組み換え食品と農薬汚染というご本を書かれたということで、大変濃厚な内容でですね、こうギュッと一冊にまとまった素晴らしい本なんですけれども、今回これを出版された、一番大きなきっかけというのは何だったんでしょうか。
危機感なんですね。子どもの脳に、はい、もう影響が出てるという、文部科学省の調査で、小学生、中学生の学童の15人に1人が発達障害の可能性があるというデータが発表されてまして、それがどんどんどんどんと右肩上がりに増えてるんですね。そして、今、世界中で農薬の使用が、生物を減らしていく、ミツバチなんかも特徴的に減っていますけれども、それらと合わせて人にも影響が出てるってことが次々と明らかにされていってます。で、やはり農薬の使用量というのが、輸入の農作物もそうですし、日本の農作物にも非常に緩い基準でバンバン農薬が使えるような状況が進んでいます。ですので、そういう状況を放置していると、国民がみんな非常に不健康な状態で子孫に影響を与えてしまうという、そういうところに来てると。で、もうヨーロッパはそれに気づいて、もう欧州委員会というところがですね、このあと10年の間に今使われている農薬の 50% を削減して、それに代わって有機農業を 25% に増やすっていう目標を設定したんです。そこまで認識されるようになったんですね。でも日本を顧みますとですね、どんどんと基準を緩めて、世界でも珍しいぐらい農薬が自由に使える、たくさん使える国になっちゃってるんです。だからここで何とか皆さんにこの状況を伝えないと、取り返しがつかなくなるというふうな、そういう危機感でこれを書きました。
はい、農薬とですね、子どもたちのそういういろんな病気だとか、発達障害とか、そういうのの相関関係というのは、世界ではかなり注目されていると思うんですけれども、日本ではなかなかそういう情報が出てないですよね。
そうですね、でも世界各地の研究者の人が尿の検査とか、毛髪の検査とか、そういうの中で農薬がみんな体内に残留してるってことが分かってるんですね。で、実際その子どもの発達障害が増えたりとか、日本の場合にはこの50年間で医療費が100倍になってるんですよ。
50年間で100倍ですか。
そうです、
それはすごい。
途方もないね、はい、姉が医療に使われてる。医療が進んですごく進歩してるのに、どうしてこんなに病人がいっぱいどんどん出てくるんだろうと。それもね、いろんな要因があると思いますけど、私はやはり体に入れる食べ物、空気、 水、そういうものが私たちの体内で、そういう病気を作り出すっていうことが、まあ、とても懸念されるわけなんですね。
なるほど、口から入るものということですね。
はい。
日本って食べ物と水と空気が、まあ、他の諸外国に比べてとても安全というイメージがなんとなくこう刷り込まれていると思うんですけれども、実はかなり農薬を使っているということなんですね。
そうですね。だから今まで私たち、堤さんも同じですけど、私もずっと日本の食品安全っていうのは、まあ、世界から羨ましがられるくらい、とてもいいもの、いいところだと。日本産なら大丈夫ですよね。そういうふうに皆さん買い物するとき、思ってたと思うんです。でもそれはね、一昔前の話なんです。今は日本は、まあ、貿易自由化っていうものを推進してくる中で、アメリカの農産物輸出大国の農産物を大量に受け入れるっていうことでずっと来ましたよね。そうすると、アメリカのその政府の背後にいるのがアグリビジネスっていう、まあ、巨大な食品産業があるわけですけれども、そこは農薬メーカーでもあったりするわけですが、そういうところから日本に輸出してくるものを、日本は厳しい基準だと受け入れられない。で、貿易障壁だって言われて、それを突き返さなきゃいけないですね。日本の基準に合わないと。だから何をしたかっていうと、日本の基準を緩めちゃったんです。どんどん。そして輸入農産物を受け入れるために、日本の安全基準をどんどんと後退させて、今では世界の、ジャンクフード、そして添加物も不純物のいっぱい入ったようなものも、みんな日本が吹き溜まりのように輸出されてきてるんですよ。でもみんな、今まで日本はすごく食品安全の確かな国だと思ってるから、注意が向かないんですね。でも知ら
注意
なが い間
向
に。
かないですね。どんどんどんどん増えて、こう輸入されてくるということなんですね。で、割と特に日本はですね、特に地方の方なんかは、いや、国産の、まあ、地元のお野菜とか、そういうものを食べてるから、私はそういうのは関係ないわっていう意識の人も結構いると思うんですけど、今の安田さんのお話だと、輸入されてくるものっていうのは、例えばお野菜の農薬だけじゃなくて、加工食品とか、そういうのにも結構入ってるん
そ
で
う
しょう
ですね。
か？
原料としてはね、入ってきますよね。また遺伝子組み換え食品も世界の中では日本が金額で輸入第1位ですし、まあそうい
そ
う、
れ知られてないですね。結構それ
当
知られ
時
て
が
ない
さ
ん
れ
で
て
す
る、
よ
こんな表
ね。
示されてないから、数字を見てるだけではわからない。でも、加工食品のあらゆるものに入ってますね。大豆レシチンだってそうだし、食用油だってほとんどが遺伝子組み換えの原料でできてます。そうすると、それは油は表示しなくていいから、その油を使ったマヨネーズとかね、ドレッシングとか、まあいろんなものもいっぱい出てる、いますでしょ。そういうものも全部表示ないんですよ。
表示があまりこう厳密にされていないので、そう、海外から入ってくるその遺伝子組み換えのものだったり、そういうものが特に成分の中に入っていても私たちはまた気づかないということなんですけど、遺伝子組み換え食品ってね、まだたくさんの人がピンときてない方が大変多いんですね。何が一番問題なんでしょう？
遺伝子組み換えの問題は、まあ、今世界中で禁止する国がすごい増えてて、いるんですけど、要するにこれまで食べたことのない新規の食品なんですね。で、それは新規のものを食べるんだったら十分な安全性のチェックが必要ですけど、これはアメリカの戦略で厳しい安全チェックはしないと。とても緩いね。私たちから見れば安全性評価したことにはならないような、これまでのものと見かけが同じで、主要栄養素が同じであれば、もうこれは、それは安全だっていうね、すごい暴論の、安全性評価で、ここをバンバン認可してきました。で、それを食べた結果、まあ動物でもすごい腫瘍ができたりとか、腸内細菌に異常ができたりとか、様々な障害が世界中でこう明らかにされて、で、まあみんな禁止していくっていう流れがあるんですね。まあヨーロッパなんかではほとんど流通できない。まあ表示も厳しいですけれども。で、そういうふうなものが全部日本めがけて輸出されてくる。 いうことなんですね。
つまり、はい、新しい技術なわけですね、遺伝子組み換えというものは、はいはい、まだ人体にどういうことが起こるかわからない、環境にもどういう影響があるかわからないもので、欧米ではきちっと規制がされていると、で健康被害が出ている例も出ていると。だけど日本ではその規制が緩いと、
どんどん緩めてます。どんどん表示性とすら含めてます。
遺伝子組み換えでないっていう表示がよくお豆腐なんかにもついてますけど、そうすると分からないですね、どこに入ってるのか。
はい、だから私たちは目隠しされて知らないで、あの遺伝子組み換え入ってないと思って食べてるものが実は遺伝子組み換え の、 原料がかなり使われてると。あれもこれも多様な加工食品食べたりいるわけですから、体の中には微量微量微量でもどんどん蓄積する、それが毎日続くわけですよね。でその結果私たちの体に影響が出ていくということが懸念されるわけです、うん、まあ、出てるかもしれない。もう
こう少しずつこう蓄積されていって、その後どういう影響があるかっていうことがわからないままに私たち知らない間に口に入れてると、そういう状況があるんですね。
そうです。その、はい、でそれはね、農薬の問題もそうなんですね、
うん、
農薬は適正に使用されてますと、適正に使用していれば それで残留する量のものを食べても大丈夫ですっていうのが、まあ、国の姿勢ですけれども、はい、私たちは微量に残留したものを長期的にずっと口にするということになるわけですね、
うんうん、
でも最近の事例ではそれがお母さんの胎盤を通して胎児に行くと、
はあね、
そして脳には脳血液関門っていうのがあって、悪い物質は脳に行かないようにするっていう、まあ、関門があるわけですよね、門がね。ところがそれもスルーして入っていっちゃうわけです脳に。だから人工化学物質を防御する術は人体にはないんです、まあ、他の生物もそうですけど、
はあ、
だから自然物の毒については防御機能を持ってるんですよね、
うんうん、
でも人工化学物質については防御機能がないんです。で微量なものがお母さんが食べた食べ物から胎児に行き、胎児の脳に行き、そして子どもたちにその影響が出ていくというふうに、まあ、今分かってきてるわけです。
あれは大変なことですね。つまりその安田さんがおっしゃるその微量な毒というのは、例えば農薬だったり添加物だったり、それから遺伝子組み換えというまだ未知のものだったり、そういうもの、はい、特に遺伝子組み換えですよね。人工的に研究室で作られたものがその人体の防御機能がをスルーして入ってしまって、だんだんこう累積してると、はい、それが問題になっていると、はい、
そうですね、
いうことなんですね。もう一つこれかなりこのご本にね、遺伝子組み換え食品のも本当に詳しい説明解説を書かれてるんですけれども、その次にですね、そこからさらに進んだゲノム食品、これもまた大変新しい技術で今注目されてるものだと思うんですけど、
はい、
割と日本ではね、新しい技術でっていうことでとてもいい良いものという報道がされてますけれども、これも
そうですね、そういうことが多いですね。
ねえ、ただこれ安田さんもね、これ警鐘鳴らしてますよね。
はい、ゲノム編集は遺伝子組み換えではない普通の食品の、まあ、突然変異で人工的に突然変異を起こしたものなんだから、何の規制もする必要がないっていうのが、まあ、アメリカの、農務省の考え方なんですけれども、それは、ヨーロッパではゲノム編集操作は遺伝子組み換え操作なんです。で、まあ、狙った遺伝子を潰して、外からの違う生物の遺伝子を入れるのは遺伝子組み換えですけど、違う生物の遺伝子を入れるんじゃないと。もともとあった遺伝子をピンポイントで壊してしまって、それでこれまでにない性質を作り出すと、そういうことで新しい性質を持った食品が作り出せるっていうことで、まあ、すごい注目されているわけですけれども、結局はまあ遺伝子操作をするわけなんですね。違う微生物の遺伝子に乗せてね、中に入れたり、感染することができる、細菌の遺伝子に乗せて入れたりとかって、でいろいろな手続きは全部遺伝子組み換えと同じなんです。で、その結果、まあ、できたものが、やはりそれも、自然界の突然変異と同じだっていうけど、突然変異の頻度っていうのはものすごく少ないんですよ。めったに起きない。 ね、例えば白いライオンがいたとしますよね、はい、そうすると白いライオンっていうのは色素ができない、まあ、遺伝子が欠損してるわけですね、うん、だそういうのはめったにないわけでしょ。
そうですね。
でもゲノム編集ではもともと持ってる遺伝子を潰して今までいない、ね、それこそ白いライオンだらけにすることができるわけですよね。でもそれって
すごいです、ね、
自然環境にもそういうのが環境に右往左往するようになったら非常に問題ですし、そしてそれは次世代にも伝わっていくし、そして例えばそれが食べ物だったら、自然の突然変異だったら淘汰されるってことがあるけど、畑でいっぱい作るようになって、それをみんながいっぱい食べるようになっていくっていうことがどういう影響があるかって考えたら、やはりそれはまずいなっていうふうに私は思うんですよね。そしてその今もうヨーロッパではこれはもう遺伝子組み換えと同じだから、安全性評価を遺伝子組み換えと同じように受けなきゃいけない、環境への影響があるかどうか調べなきゃいけない、誰が作って食卓までどういう経路できたか、トレサビリティも、ちゃんとやらなきゃいけない、そしてゲノム編集だったらゲノム編集って表示をしなきゃいけないと、これを決めたんです。
なるほど。
でそれに対して、うん、まあこのアグロバイオ企業がですね、もうヨーロッパじゃ市場は期待できないって言って、もうアメリカに、うん、でアメリカはもうそういう企業がいっぱいありますから、もう規制はしないと、バンバン作って世界中に売ってけっていうね、大統領令まで出したんですね。でも世界中はこれに対して次々とみんな規制を強めてます。ところが日本だけはもうゲノム編集大いに結構と、で、これをそのイノベーションの中心に置いて、どんどんこれを果敢にやってくださいっていうことを決めたんですね。そしたら国の安全性評価をするところが、ゲノム編集は安全審査はいらない、届け出だけでいい、で消費者庁は表示はしなくていいと、そういうことを決めたんですから、まあ、その結果ですね。
そうするとこう世界中で規制されている新しい未知のものが、日本だけはどんどん規制を緩くしてウェルカムだというふうに緩めていると。これはもう作ってる側とすれば、じゃあじゃんじゃん作って日本に売ろうということになりますよね。
表示もないから、消費者は本当は知ったら食べたくないけど選べない、知らずに食べさせられちゃう。でしかもですね、このゲノム編集は新しい技術なので、安全性評価をどうやったらできるかっていう安全性評価の手法も定まってないんです。しかも動物に食べさせてどうなったかって実験はされてないんですよ。
それもまだなんですね。
だからまだね、すごく未完成のものなんですね。
ああ、そうなんですね。まるでじゃあこう、そうするとなんかこう、私たちがもう今食べてしまうっていうことは、私たち自分の体で人体実験してるような状況になるってことですよね。
で、ところが、まあ国とか、推進の人たちは栄養価の高いトマトができますよとか、収量の多い米が作れますよとか、太った身の多いタイができますよとかね、なんか消費者が、あらそれって安くなっていいものが手に入るかしらっていうね、そういうところだけをアピールして流すっていうことをやるんですよ。でもそうじゃなくて、食べる人たちの安全、そして、体にとって本当に安全で体にいいもので、環境も破壊することなく、誰が食べても大丈夫なものだって、安全もきっちり調べられてますよって言うならいいけど、全くそういうとこまで行ってないのに。
なるほど、それ大変なことになってますね。これそうするとこれも本当に初めてこれ聞いたわっていうリスナーさんとても今日多いと思うんですけれどね、今後もう先ほどおっしゃってた遺伝子組み換えだとかゲノム食品というものが本当に表示なしでどんどんどんどん入ってくる中で、私たち消費者にできることというのは何でしょうか。
やはり私はこの日本の自由貿易体制が見直してですね、やっぱり食料を自給、相手の国の農産物を受け入れるために基準を緩めてね、受け入れてるってことは国民の健康を差し出してるわけですよ。これっておかしいじゃないですか。国が守らなきゃいけないのは国民の健康であり、国土の環境であり、そのためには食料を自給をしないと、食料を抑えられたら何でも言うこと聞かなきゃいけないですよね。
そうですね、
うん、だから食料を自給すること、ただし自給しても国内が農薬漬けだったら消費者は国産怖いよね。例えばさっきお話 しそびれたんですけど、お茶の葉のね、日本の農薬残留基準値は桁違いに多いんです。 EU が 0.05 なのに日本は30って言って600倍、 から日本からヨーロッパにお茶の葉をやるとは有機のお茶じゃなきゃ売れないんですよ。で、話戻るけれども、だから私は消費者が国産を選ぶためには国産のものが有機じゃなきゃいけない。有機だったらいろいろな生物が土作りに力を注いで安全な食品を作ってくれれば、それを食べれば、ね、子どもたちも健康になるし、地域の有機農家さんの作ったものが学校給食に入っていくようになっていけばですね、私は日本を有機の国にしていくきっかけになると思うんです。だから日本を有機大国にね、切り替えて、しかも自給有機、そういう国にしようねってみんなが思ってくださることがとても大事だと思います。
はい、そのあたりもですね、この安田さんの新しいご本の中に本当に詳しく書いてあります。もう先生の本の、ご本の一番最後に、日本を有機自給大国にしましょうと、非常にこの力強い希望のメッセージが入って、大変これ読み応えがある本となっておりますので、皆さんぜひお手に取ってください。本当にまだまだ聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました。安田先生、今日本当に貴重なお話お伺いさせていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日お話を伺った安田先生の新刊、食卓の危機、遺伝子組み換え食品と農薬汚染、これは三和書籍というところから、発売になります。そしてまた先生の活動については、ビジョン21のホームページを皆さんぜひご覧になってください。そして毎月一度配信している私の会員制の動画コンテンツ、堤美香の月刊&ワールドでも、今日のテーマ、食についての世界的背景、詳しく取り上げております。安田先生にも一度ご出演いただいています。堤美香アンダーワールドでもぜひ検索してみてください。そしてまた私の著書、幻冬写真書の日本が売られるもぜひチェックしてみてくださいね。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。次回もぜひお楽しみに。